皆さんこんにちは、コベテンナイトの春名誠と
芦原瑞穂です。
今回はですね、はい、
スペシャル
ゲストをお呼びしておりますのでお呼びしましょう。
はい、
研究者レンと OL エマが世の中を研究するサイエンスエンタメポッドキャスト、サイエントークからレンさんとエマさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
はい、今回はサイエントークの方に私たち2人がお邪魔して、お悩みをコペテンする、皆様から事前に集めていたお悩みをコペテンする回の後編となっております。
はい、
はい、
まあ、もしまだ聞いてない方がいたら、はい、サイエントークでコペテンナイトのお二人がコペテンしまくってくれたので、まあ、そちらを
してたかな、
ぜひ聞いてほしいですね。
はい、楽しかったです、はい、確定申告を植物に例えるというすごく斬新な回になっておりますのでぜひお聞きになってください。
全く何言ってるか分から
ない、何言ってるか全く分からない、
初見だと。すでにリスナーの方の頭の中にもハテナマークが浮かんでいるはずですね。
うん、なんか科学も宇宙もあんま関係なさそうな感じがする。
せっかく科学系のコラボなんですけど ね、全く科学関係ないですね。
そうですね、あのいつもは科学っぽい話をしてるんですけど、たまには緩くね、はい、話してる回もあるので
非常に緩かったですね。
はい、
はい、
ゆるですね、後編もこの調子で緩く、
はい、お悩みをね、
はい、いきましょう。
よろしくお願いします。
じゃあ1通目、誠
いきますか。
お願いします。
深夜の冷やし中華様よりいただきました。親愛なる皆様こんにちは。ポッドキャスト配信に関する相談です。私はポッドキャスト配信をしているのですが、ぶっちゃけ親や家族に言うべきか迷います。毎回イチャコラしながらユニークにサイエンスする番組や宇宙の解像度をコペテンする番組のように、どこに出しても恥ずかしくないコンテンツではないため迷っております。笑い言わないとしても見バレした時にどう切り返すとか考えるだけでカミングヘル。皆様は身内へポッドキャスト配信についてはどこまでオープンにしておりますでしょうか。迷える冷やし中華をお救いくださいませませ、ということでありがとうございます。
普通にこの人のポッドキャスト聞きたいな。
カミングヘル
勢いがすごいな、
テンションが。
あと、このイチャコラしながらユニークにサイエンスをする番組って、これ僕知らないんですけど、わかんないですね。どの番組
のこと、どの番組のことかな。
これは恥ずかしいコンテンツだと思いますね。これちょっと、はい、
それだけがちょっと恥ずかしい、世に出していけない感じがします、ね、
そんな恥ずかしくないコンテンツではないためと冷やし中華さん言ってますけど、ってことはどんな番組なんですかね。
うん、
そう、それ気になりますよね。
気になる、めちゃくちゃ気になる、
なんだろう、めっちゃ気になるんですけど
なんで番組の、あの、書いといてくれなかったんですか。
確かに聞くのに、
うん、いやでももうそれここに書けないぐらいなんじゃないですか、
うん、じゃあなんでポッドキャスト出してるんだろう。
確かに
それか、あえて明言しないことにすることによって、まあ、聞きに行こうってさせる作戦じゃないですか、はい、これだから実は宣伝なんじゃないですか、うん、このお便り。
ああ、
冷やし中華って調べたら出てきますかね。
あ、そうか、これがヒントになってるってことか、
うん、ツイッターとかで調べたら出てきそうじゃないですか。
探そう、
気になるなこれ。
え、ちょっとじゃあ探してる間に
探してますけど
聞きたい。
あ、もう今探してるんですか。
お願いします。じゃあどんな番組かちょっと後で言えそうだったら教えてくださいね。
でもさ、これバレてここで言ったらカミングヘルなんじゃないのかな。大丈夫
カミングヘル
そういうことか。
そういうことだよ。
そっとしておいた方がいいのかな。
いや、
お二人は言ってるんですか、家族に。
はい、
あ、言ってますね。私は
エマさん普通に言ってますよね。
あ、はい、レンさんこれは言ってないやつですか。
僕家族には言ってないですね、まだ。
あ、お友達には。
友達にも全然言ってないんですけど、あの、一、はい、人だけバレたパターンがありますね。
おいいですね、いいですね。
普通に友達からポッドキャストって知ってる、はい、って言われてで、いや普段なんていうか、僕の中でポッドキャストってもうネット上の世界のワードというか、リアルで全然ポッドキャストの話とかしたことなかったんで、今までいきなりその単語出てきて、はい、もう脳がバグってえってなって、
はい、
どうなんか何も反応できなくて、おおおおおみたいな で、まあまあまあ、まあ、なんか知ってはいるみたいな感じで
適当に回答したら、
その後に、え、やってるって。
バレてる、バレてる。
玉かけてきたな。
そんな動揺したのかな。
めちゃくちゃ、そう、動揺して、いや、もうなんか、当たりつけてたらしくて、なんかそこそこもう聞いてて。
あ、サイエントークを、その人が。
そうそう、サイエントークを聞いてて、で、画面見せられて、
うわ、
これみたいな。
焦るわ、焦るわ。
うわ、終わったと思って。ね、うん、もう、それ観念して、ちょっとこっち来てみたいな。
部屋の隅っこ連れてかれるやつだ。
うん、ちょっと、これ、誰にもまだ言ってないよね、みたいな。大丈夫みたいな。うんうん、まあ、言ってない、言ってない、みたいなって。めちゃくちゃ口止めしときましたけど。
あ、そうなんだ、うん、その話
知らないんですか。
それだけじゃないかな。いや、なんかあんまり、いや、いつかは言うかなっていう感じはしてるんですけど、うん、なんだろう、はい、言うきっかけあんまないなっていう。
それこそコペテンナイトのお二人みたいに、うん、あの、うん、エントリーじゃなくて、なんだあれは、ポッドキャストアワードにノミネートされたら、うん、もうそれは胸を張って言えるんじゃないですか。
あ、なんかなったら、いや、
うん、
いやー、でもだって言ってもさ伝わるかなっていう問題はあるよね。
まあね、
わかんない。
そうですよね。
いや、内容がな、なんか、うん、内容がな、だって言った瞬間に
内容
なんか、
はい、
え、朝活失敗したのとか呼ばれるし、なんだろうな、この言うほど深夜の冷やし中華さんがこのどこに出しても恥ずかしくないって書いてますけど、どうかなって思いますけどね、はい、コペテンナイトはいけますよ。
謙遜なさってます。
いやいやいや
いやいやいやいや、
言ってるんですか。
僕がコペテンナイトやってたら言える。
確かに、
うん、え、どうですかお二人。
言ってますね。
私も言ってますね。
あ、二人とも言ってるんですね、
はい、家族に言ってます、はい、
え、いつ言いましたか。
割と初めてすぐに私は家族には言いましたね。
うーん、
母に言いました。
あ、似てますね。なんなら私は誠からお誘いがあった時に母に言いましたね。
おお、
仲良し。早かったですね。
え、これね、やろうと思ってるんだけどみたいな感じですか。
面白そうじゃないって。
あ、結構応援してくれる感じな、
はい、なんなら芦原瑞穂っていう名前は母と一緒に考えましたね。
仲良しだな。
いいな、いいな。
見バレ、うん、本当にこの冷やし中華さんのポッドキャストの内容が気になるところですね、そうなってくると。
あ、わかりました、う
ん、まだヒットしてないです。なんか冷やし中華について喋ってる、
気になりすぎる。
これペンネームなのかな、
なんかノーヒントかな、これ。
難しいんですけど
かな。私も1回2回、うん、普段その普通のポッドキャスト以外の知り合いにポッドキャストやってるよねって言われたことがありまして、
そうなんだ。
それは
すごい。
声でバレた。
一人はしかも研究室の隣の研究室の先輩で、一人は。
どうやって分かったんですか。それ、はい、普通に聞いてたんですか。
なんか聞いたかツイッターで見つけたらしくて。
ねえ、すごい。
はい。はい、
いや一緒だ。
そうなりますよね多分。
同じリアクションしてる俺と。
いや、そうなりますよね。
ですよね。なんか頭おかしくなりますよね。
うん、なんかたくさんの人が聞いてくれてるのは知ってるんですけど、
うんうん、
だけど自分が生きてる現実とあまりつながっていない気分なので、
うんうん、
聞いてたのっていう、その知り合いが、普通の知り合いが聞いてたのってなったり、あとは友達の、妹の友達が聞いてたり、学校の後輩が聞いてたり、
結構
して、焦りましたね。
焦るんだ。
それはもう観念してます？普通に。
はい。
あ、やってるよみたいな。
してます。はい。
まあでも結構個人情報がバレてますもんね。個人情報っていうか、あの、いや、
そうか、
あの、大学での専攻の話とか、
確かに、
あの、もう、次から大学院1年生になるとか、そういう情報でだいぶ絞られてくるんじゃないですか。で、女性だし。でも声も。
それで絞れるかな、はい、すごいと思うけど
な。なんか声、
でもそういうことなんじゃないですか。
声聞いたことあるなって思ってて、で、かつその情報だと、まあ、書くですよね。
うんうんうん、
うん、
そうだね。
私の声、そうそうそう、知ってる人は声とか喋り方とか、
うん、
なんかちょっと方言とか、
うんうん
うん、最近はうちの父もコベテンナイトをよく聞いてるんですけれども、うん、多分一番ヘビーリスナーだと思います
かわいい。マジっすか、すごい、いい
仲良しだな、
いい
ですね、
それ、
うん、いいかな、いいのかな、
そのうち出てこないですか、
私が
いいじゃん
出てこないと思います。
コペテンパパ。
コ
ペパパ。
出てこない。
マコ、マコトパパ。
コペパパ可愛いけど。可愛いけど。いや、コペママはあってもコペパパはないんじゃないかな。
かわいそう。これパパ聞いてますね、でも。
確かに。
いや、パパが出たくないと思います。
ああ、そうなの。
ああ。
そういう人なの。
なるほど、なるほど。
はい。
でも、春菜さんの場合は、うん、ご飯のお供もされてて、結構そこで、こう、自分の個人的なこととか、お話しされるじゃないですか。
はい。
で、ちょっと、それが、実際の知り合いに分かってしまったら、ちょっと恥ずかしいな、みたいな気持ちってないんですか？
もちろん恥ずかしいんですけど、最近私気づいたことがあって、
はい。
ポッドキャストで、さらけ出しすぎてるから、ポッドキャスターの人とコラボするとき、めっちゃ最初からオープンマインドでいけるなって気づいたんですよ。
もう知られてるか、みたいな。
はい。普段だったらすっごい人見知りで、なんか変に猫かぶったり、クールぶったりするんですけど、私。でもそれが全然ないんですよ。ポッドキャスターの人たちの前だと。
新しい人間関係の形というかですね。でもそれは私も分かる気がします。なんか私も春菜さんみたいな感じで、初めと、
はい、
初めの印象と、実際が結構違うタイプの人間なので、
はい、
そうですね、普通の実際の人だったら結構クールぶったりするんですけど、もうこの間の朝日新聞の時とか、あとはポッドキャスターさんとコラボする時とかはもう分かられてるので、
はい、
普段の感じでいけるっていうのは確かにありますね、はい、
結構楽ですよね、うん、
不思議な感覚じゃないですか。でも
はい、
うん、
すごい不思議だけど、どうしてそうなってるのか分かんないけど不思議とそうなれる。
でもそれ行き過ぎたら二重人格みたいになりそうじゃないですか。もう分離してきそう。
どっちが私、
そう、どっちが本当の自分なんだみたいな、もう一人の私みたいな。
そうなりますかね。
いや、この相談の見バレした時になんか切り返すみたいな、はい、話って、はい、もうもはやそれ本当に分けちゃえばいいんじゃないかなみたいな。もう一人の私作ってバレたくなかったらえ知らないよみたいな、普通に堂々としていって、もうポッドキャスト用の自分と普段の自分を完全に分けるみたいな。
どうやって
切り抜けるみたいな。え
どうやって
えだからもう二重人格だよ、うん、もう
もはやすっとぼけるってこと。
もうインストールするんです、ね、
もう完全にすっとぼけて、もういくらエピソードとか被ってようが、あ、すごい似てる人がいるんだみたいな。
斬新。
もうドッペルゲンガーなので。
そうそう、ちょっと私も聞いてみるみたいな感じで
斬新
ごまかすみたいな。
いや、もうじゃあある意味、
うん、
まあ、そこまでしてバレたくなかったら、
エピソードトークとかも全部架空のものにしちゃうとかね、うん、
ああ、
いや難しいと思うな。
そうだな、
うん、具体性がなくなるから ね、そこに一緒にあった感情とかも全部飛んでくからね。時系列ずらすはできるかもしれないけ ど、
あ、時系列ずらすか。
小さい頃経験したことを、
うんうん、
今さも昨日起こったことのように言うとかはできるかもしれないけど、ね、
すごいな、演技力というか、なんというか、
うん、確かに
役者だね、
役者だね、
役者なれるな、
うん、あとは声変えればいいんじゃないですか。
シンプルに、確かに、
なるほど、うん、それはもう編集なし自力。
いやいや、もちろん編集してるから。自分で声変えるの結構大変じゃない。
いや、でももうそういう喉にしちゃうみたいな。
なんかそれこそ二重人格になりそうだな、なんか。
でも声使い分けてもいいんじゃない。わかんない、編集でちょっと高くするとか、そういうことか。
そうそう、
うん、
まあでも、いや、この方もすでにやられてるのかな。
どう
バレたくなさすぎてってこと、
うん、ですね。
確かにな、声って結構情報になるか。
うん、うん、なりますね。
なると思う、
はい、
多分。でも誠、喋り始めるとき、うん、あ、声のトーンがおかしいってやってるよね。上げてるよね。
やってるね。高いです。
それは専用モードってことですか。
ほら。
はい、じゃないと普段の喋り方だったらもごもごした喋り方だったりちょっと声が小さかったりするので、そこはちょっとスイッチ切り替える部分はありますけど、でもコペテンナイト聞いてたらだんだんだんだんそのみずほに寄っていって普段の喋り方になってる結局あんま関係ない結局あんま関係ないです。
みずほさんは普段の喋り方なんですか？
私あんまり変えてないですね。あんまり変わらないですね。
全然わかんないですけど、また変わってなさそうですね。
変わってない、変
わってないありのまま話してそうな感じはある。
うん、でも逆にすごいですね、春野さんそうやって変えれるのって、うん、
二重人格なのかもしれないですね、
すでにそれ分裂してったらやばいことになりそう。闇ご飯のお供みたいな番組もまたできて
もう一人出てきて、今日は私です、
今日は私ですみたいな、
どんどん分裂するんだ、
どんどん分裂していくじゃん。
あっちの番組の私はああ言ってましたけどみたいな、今日の私は違うと思うみたいな。
やばいやばい、
めっちゃなんだけど怖すぎる、マジで怖すぎる。
で闇をさらけ出しつつコペテンナイトはもう普通にやるみたいな。
それはそれで怖
でコペテンナイトで喋ってる春菜さんはそのご飯のお供で喋ってる闇の方の記憶がないから、それを聞いた時に初めてこんなことを言ってたんだって
やばいな、それ
記憶まで別
もう一人人格いるかしらって、
うん、だから冷やし中華さんはそうすればいいんじゃないかなって思いますね。なんかいろいろ切り分けるっていう
でもどうやって切り分けるんですか？普通の人だとなかなか切り分けるの難しくないですか？
でもどっちかを変えるしかないからね。番組でいつもと違う風にするか、リアルな生活でいきなり人格が変わるかどっちかってことでしょ
それはじゃあ番組の方ですかね。リアルな方
じゃないかな。
番組の方でしょうね。
怖いろ、
うん、心配されるよ、リアルでやったら多分、
うん、どうしたって、昨日と違うけどどうしたってなっちゃいます
絶対なりますね。
でももしかしたらポッドキャストとかで喋ってる人とか、うん、いや普段はなんかもうちょっと静かな方ですみたいな人とかもいそうじゃないですか、うんうんうん、だけどポッドキャストだと結構話せるみたいな、
ありそう
の、
それはいるんじゃないですかね。
いそうっすよね、そういう人がリアルでいきなり、はい、はい、こんにちはみたいな感じで言ったらめちゃくちゃビビられそうだから。
確かに、
うん、
うん、
別に何やってなくても大丈夫ってなっちゃうから、
うん、あ、そういうの見つけるの楽しいっすね、
うん、悪い顔してるよ
あれこれ
見つけてどうするんだ
って、これあの人じゃねああもうあれですよ、レンさんをにバラしてるのと同じ感じで、ねポッドキャストって知ってる
あその人そういう気持ちだったのかもしれないですね。
そうそうそう、すごいわかるわ。
いや確か
動揺したのを見て、
いや確かに
しめしめと、
そう、その人にも強く言ったら、えバラすよバラすよみたいななったら最悪だなと思いますけど、そう、まあそんな人じゃないですけどね。
いや良かったですね、うん、大丈夫な人にバレて、
うん、うん、
口止め料でいくら持っていかれるか
怖い怖い
怖すぎる、
事件になってきますね。
そいつレコーダー持ってかないと、
その発想が怖いわ
ということで、見バレした時、
うん、
そうか、はい、まあじゃあポッドキャスト9のキャラをちょっと普段とは変えてみるということで、はい、よろしいでしょうか、う
ん、
よろしいか
あとは見バレしたら
すっとぼける、
白を切り通す、
そうそうそう、
別の人格をインストールして、
うんうん、
白を切り通すしかないです。
そうですね、
そうですね、もう知ってるよぐらいになっちゃったらもうダメです。
あ
ポッドキャスト知ってるよなったらダメなんで、
親に言われても絶対にみたいな。
そうですね、やるなら、はい、
バレたくなければ、
うん、親がリビングとかで流してたらやばいですけどね。
やばい、え誰これみたいな、
まあ、それでも、うん、めっちゃ面白いじゃんみたいな、
え俺と声似てな い, み
た
いな、
俺のストーカーじゃん、
あ確かに
やばいなそれ、自分で配信してそれ親と一緒に自分でそのエピソード聞くみたいな状況になる、絶対やばいなそれ、
地獄朝活失敗したって言ってるんでしょやだ
やだな
やだな
じゃあ、
うん、まあそういういいんじゃないですかね、これで
白を切り通してください、頑張ってください。はい、はい、次いきます、呼びますね、はい、作る人さんからいただいたお悩みです、 ありがとうございます、こんにちは。いつも楽しく拝聴しております。ツイッターでは時々感想コメントしておりましたが、初めてお便りします。皆さんに聞いてみたいことは数字の12についてです。趣味でイラストを描く友人と12をテーマに作品を作る企画を考えているのですが、世界には12でワンセットのものがたくさんあります。12ヶ月、えと、12星座、鉛筆の1ダース、色鉛筆の12色、12一重などなど。12ってなんか特別な感じがするのは、もしかして地球が球体なのと関係あるかもとか想像しています。コペテンナイトのお二人がゲストならぜひ聞いてみたいと思いました。皆さん12で思いつくエピソードなどありましたらお話ししてほしいです、ということで、
はい、
ありがとうございます。ちょっと毛色の違うお悩みが来ましたね。お悩みというか、
うん、
ね、
うん、
不思議な感じがする
質問というか、
まあでもパッと聞いた時思いつくのやっぱダースじゃないですか。 あの1ダースのダース、 あとチョコのダース、
12個入りですね、
はい、はい
は
い、
私はあれでした。
あ、そうなんだ。
十二使徒、あのなんだ、キリストの弟子が12人
で、
よくすごいそれが思い浮かぶんですね、
なって思いました。
レベル高い。チョコのダースとかめっちゃ恥ずかしいじゃん。何これ
考えてきてよかったでもそうですよね、うん、なんか12ってよく使えますよね、う
ん、え、何浮かびました、うん、エマさん何かあります、浮かんだやつ。
え、何もないです。12ヶ月ぐらいしか思い浮かん
ない。12ヶ月、
うんうんうん
うん、
まことなんかある。
12は3と4の倍数で36の約数だなって思ったぐらいですね。
ちょっと待って、サイエントークレベル低すぎるでしょ。いやい
や確かに
数字的にそうですよね。
3×2×2
なんか割りやすいですよね、
数字的に、うん、
うん、数字的に見たら私も好きです。なんか 3×2×2 だし、
割りやすくて。
そうなんですよね。3でも割れるし、4でも割れるし、うん、6でも割れるし、
約数多いよね。でもすごいですよ、作る人さんは。いいね、もしかして地球が球体なのと関係があるかもと想像されてるんですけれど、うん、どういうことなんだろう。
え、これって、はい、え、月なんじゃないですか本当に、うんうん、月というか、
あ、
なんか1年って12回月回る、
はいはい、
からですよね。
そうですよね、12ヶ月っていうのって。
なんだ、
そうなんだ
え、なんかそれを、
そうなんだ、
それを、
いや一番近いだろ
え、普通にそうだと思ってましたね、うん、あの普通に太陽の周り一周するの時に月が12回回るから12ヶ月なんじゃないですか。
うん、そうですね、一月に確かに言われてみれば月の満ち欠けも、うん、
あれ28日でしたっけ。
ですよね、
一月で一周、
うんうん、そうなんだ。うん、
月の公転周期調べて、はい、いればいいでしょう。
お
う、こうやって調べるんですよね収録中にね。
あ、27.3 でした。調べたわ。で、満ち欠けが 29.5 日でしたね。
あ、まあ、ざっくり12回ってことですか、ですね、じゃあ、
う
ん、ほぼ12回みたいな、
うん、そうですね、はい、
球体、
そっから来てんのかな、
球体なのと関係、
え、なんか時間も12じゃないですか。12時、時計も1から12まであるのって、はい、
うんうん、
それは関係あるんですか。そうですね、24
時間だし、
ありそう。
どうなんでしょう。
確かに
ありそう。
これって時間ってどうやって決めたんですかね。逆にこう1日を24で割ろうとしたのか、何なんでしょう。
うん、
確かに。
何なんでしょう。
でも12って1個単位になってる。1年がその12って単位になってるって考えると、それを1日にして昼と夜で12、12で24時間、
あ、じゃあやっぱ12が先にあったんですかね。
うーん、12先っぽいんじゃないですかこれ。めっちゃふわっとした話になってるけど、
まあ、特別な感じがする。
なんかいろいろ説あるっぽいですけどね。
そうですよね、12一重は確かに。
ピアノの鍵盤も12個なんだ。1オクターブで。
どうにプラス、
その黒鍵も入れて。
そうですね。
あ、本当ですね。
黒鍵も入れて12だね。
ああ、言われてみればそうだな。
なんでだろう。
あ、でも360度の定義が、地球が太陽の周りを一周する1年を360日と定義したことから来ている。で、結果的に地球が1日で太陽の周りを回転する角度が1度っ ていう説。あでも確かに割りやすいみたいなのもなんかあるっぽいですね、説としては。
はい、
なんか今その1日が24時間、はい、で、まあ、12時間12時間にしてる理由をググってたんですけど、はい、なんか、
はい、
12進法から来てるらしくって。
12進法
で、
はい、
でそもそもの12進法の起源が太陽周期での1年が12ヶ月であることだかららしいですね。なんで、
あ、じゃあやっぱそこに行き着くんだ。
うん、それがあって12進法があって、だからいろんなものが12らしいですよ。
とりあえず12で、
なるほど。
それって西洋の話ですかね。どこででしょう。
エジプトって書いてますね、12進法は。
ああ。
じゃないかな。
だから日時計とかもそうか。それを1日の時間を見て、それを12個に分けてってやってるから24時間になってるってこと。12進法にするってなったらそうだよね、多分。とりあえず何でもかんでも12個に分けるみたいな、そういう話になりますよね。
そうですね。ってなると、干支とか十二一重ってなんか日本のものじゃないですか。なんかそこにも12が出てくるのってすごい不思議ですね。どっかで伝わってきたのかな。
確かに、その
同時発生なのか伝わってきたのか。
伝わってきたんじゃない。暦が伝わってきた時期と、その干支とかが成り立ち、干支の成り立った時期を比較するとまた分かるのかもしれないけど。
私は干支を調べてみますね。
どうなんだろうね、はい、
これ今調査していくスタイル。いや僕なんかババーって見てたやつあれですね、あの英語で11と12だけなんで読み方違うのみたいなやつ。
本当ですね、13から13ですね。
確かに、
なんでだろう、やっぱ12
じゃないですか。1ティーンと2ティーンじゃないじゃないですか。
はい、
なんかそれはなんか昔の人が指で10までは数えてて、はい、なんか11と12だけ語源が違うみたいなのが、
なんか
聞いたことありますね。なんか1個余る2個余るみたいな意味らしいですよね、11と12って。
じゃあやっぱ12個で1セット
の その名残がずっと残ってるみたいな。
その時点でもう、
まあ1セット、まあ1セットなのかな、か、余りを1と2しか言わない、もうなんか3以上はなんかあれなんですかね、まあ、多いたくさんみたいな、もういいやってなったんかな。
そうですね、
まあ、3はたくさんだからね。
うん、
12エトの由来見つけました。
はい、結構古そうですね。あ、なんか私はウィキペディアしか見てないです。なんかありましたが、良さげな、はい、
なんか私が見てたのは、はい、あの中国で始まったらしいんですけど、はい、紀元前1600年の時に最も尊い惑星の一つとされていた木星が12年かけて一周することが発見されたから、
木星、
人々は天体を十二分割し、それぞれに感情を割り当てることにしたらしいですね。
木星、
そうなの。
木星出てきました
よ。12年、
木星、宇宙だ。
本当だ。木星の公転周期は12年らしいですね。
そうなのか。
でも紀元前1600年よくわかりますね。
木星ってそんな見えたの？
木星って見にくいんですか、やっぱり。
どうなんでしょう。木星、遠いし、まあ、大きいですけど、見えるのかな？まあ、見えるか。一番望遠鏡でも見やすいは見やすいですかね。
まあ、でも、遠い時と近い時はありますよね。
そうですね。
遠いと全然見やすい
そんなの数えてた人がいるんだ。暇だな。
まあ、することなかったようですか。
島だからっすよね。夜とか真っ暗だったらもう空見るぐらいしかやることないっすよね、多分。電気もないし。
そうか。でもそうなってくると、ほらさっき言ってた、ほら1年間で月が12回満ち欠けするにせよ、木星が12年で一周するにせよ、なんか宇宙そのものと12がなんか関係ある感じになってきましたね。 確かに数学なんか物理っぽい中でも関係あるんですかね。確かに、順位ってしっくりくるみたいな。
わかりません。
はい。
わかりません。そう、一の定義を決めたのも人間だし。
そうそうそう、それ思いました。
一つの、うん、一つ一つにもう意味付けしていくのが人間だから。そうかもしれないって人間が思ったらそうかもしれない。確かに。
これ十二になっちゃってるみたいな感じしますよね。うん、
はい。
理由があってこれっていうより。
うん。そっちに基準合わせたら。うん、12が1でもいいですよ。
そうそうそうそう。
ちょっと言い方難しく
ない。なんかよく分からんけど、はい、
1ダースみたいな、
ね、1ダースの方をあの基本単位にするっていうことですね、う
ん、え、今すごいシンプルに疑問に思ったんですけど、1ダースって12本じゃないですか、うん、だったらでもそれ、はい、と10ダースの次は11ダースでいいんですよね、
うん、
でもしそれが12進法を、うん、初始貫徹するなら、なんだ次、
うん、1ダースダース12ダースのこと、
そう
1ダースダースなる、
12ダースって何なんだろうみたいな今ちょっとすごい考えてました。
あーダースダース
だ。結局10進法ですよね、
うん、1ダースダース、
ダースにしろ結局10進法です ね、
う
ね、う
ん、
確かに、
うん、
ダースダースもうマトリョーシカみたいなことになってくる、
うん、そしたら 12×12×12×12 がダースダースダースになるってことですね。
1ダースダースダース
難しくなってきちゃった。そうですね。
あーでも僕大学の時にあの、
はい、
大学の購買であの男気じゃんけんみたいなして、はい、ダースを1 ダースを1ダース買うっていう罰ゲームしたことあります。
14個のダースが
144粒のダース
ってことですよね。
だから
1ダース、は
い、
ダースを1ダース
そういうことです。
の業務用がさらにその1ダースみたいな感じにな
ってくる。あ、そうそうそう、そういうことです。OK。
そうか、1ダースダース、
うん、何の話これ
何の話でしたっけこれ。
12って特別ですね、っていう、
はい、12の話か、
うん、いや、はい、特別だな。いやこれなんか答えに行き着かなさそうですね、これ。
そうですね。
でも結局宇宙に
結局
結びつくっていうことなん
ですか、うん、結局、まあ、宇宙に結びつきそうっていう結論になる、うん、
だけどまあそれのこじつけも人間だからなっていう話になりましたね。
あ、そうそうそうですね、はい、
うんうんうん、12が好きなんだよ、きっと。
そういうことかもしれないですね、う
ん、私も好きです、うん、12。
私も好き。
引っ張られてるんですよ、うん、だから一番最初はさっきの月の出てくるとか言ってましたけど、はい、色鉛筆12色とかも、はい、色なんてどこで分けてもいいじゃないですか、ですね、正直。だけど12が好きだから、
でも11本で売られたら気持ち悪いかも、
なんか気持ちいいんじゃないですか、だからその
12が
区切りに従うというか。
あ、でもなんかそれは聞いたことあって、やっぱ12って割りやすいってさっきも言ってたじゃないですか。だからなんか人間が収穫物を分けたりするときに12だと争いが起きないから人間はやっぱり好むみたいな、なんかやっぱ話はなんかちょっと聞いたことある気がしますね。
あ、じゃあそれだ、
やっぱ、
うん、
最初は月が地球の周りを回るのとか、木星が太陽の周りを回る周期から来ていたかもしれないけど、結局人間は12が好きだから増えた、
浸透した
12ファンってことでいいですか、じゃあ人間は、
あ、
そういうことで、
そういうことでした、
そういうことで、
はい、
こういう回でしたっけこれ。
あれなんかコペテンしてますかこれ。
納得した。
コペテンはしなかったですけど、うん、コペテンっぽかった、う
ん
うん、コペテンないとっぽかった
ですね。
いい、
うん、
あ、
いいです
ね、
テンポが悪いコペテンナイトですけれども、
はい、次行きましょう。